旧約聖書の1147ページでございます。1147でございます。伝道者の書7章23節から29節から聞いてまいりましょう。伝道者の書7章の23節から、私はこれらの一切を知恵によって試みた。私は言った、私は知恵のあるものになりたいと。しかしそれは私には遠く及ばないことだった。今までにあったことは遠くとても深い。誰がそれを見極めることができるだろうか。私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し探し求めた。愚かさの悪と狂気の愚かさを知ろうとした。私は女が死よりも苦々しいことに気がついた。女は罠であり、その心は網、その手は枷である。神に良しとされる者は女から逃れるが、罪に陥る者は女に捕らえられる。伝道者は言う、見よ、私が道理を見出そうとして一つ一つに当たり、見出したことは次の通りである。私の魂はなおも探し求めたが、見出すことはなかった。私は千人のうちに一人の男を見出したが、そのすべてのうちに一人の女も見出さなかった。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人をまっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだ。伝道者の書の7章から私たちは適用部分を見てきております。神様を恐れない世界、人生は虚しいということを伝道者の書は私たちに語ってきております。そして著者であるソロモンが、神様から与えられた知恵や名声や地位やさまざまなものを用いて、果たしてそれらに意味があるのかと、それら自体に意味があるのかということをテストをしています。そしてそれら自体には意味がないのだということを自ら訴えています。私たちも歴史上の中で最も豊かな時代に生きていますけれども、それらのものがあるから私たちは優れているのかというと、そうではないということを知らなければならない。神様への恐れがなければ全ては虚しい。そのように伝道者の書は私たちを説得しようとしております。今日のところではこの知恵の文章で繰り返される知恵の初めに神様への恐れを得るということについて、私たちに改めてこの伝道者の書は私たちに語りかけます。主を恐れること、それが全てであると伝道者の書の結論部分で言われていると何回も繰り返し申し上げておりますけれども、伝道者の書の12章13節、結局のところも全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。この7章の最後にあたって、これまでいろんな部分について聞いてまいりましたけれども、改めて 知恵ということ、人間の知恵ということさえも虚しいと。私たちの知恵には限界があるということをソロモンは私たちの知恵としています。ですから神様を恐れることを私たちは求めるべきであります。人々はいろんなそのこの地上で起こる悪い事柄、災いやまた不公平やさまざまな憎しみ争いということをこの地上の事柄について地上の事柄に要因を見出そうとします。例えば人々が貧しいのは政治が悪いからだとか、その人が病気であるのはこのちゃんと食べ物がなかったからだとか、もちろんそういう関係はあるわけで、それを否定するわけではないわけですが、しかしこの地上に起こりくること、またさまざまな災いの原因ということ、それを一生懸命私たちはこの地上的な人間的なことにその原因を求めて、何とかそれを直そうとする、何とか正しい、その完璧な政府を作ろうとしたり、完璧な法律を作ろうとしたり、完璧なその何ですか、危機管理をしようとしたり、マニュアルを作ろうとしたり、そういう知恵を求めていますね。インターネットはそういう知恵であふれています。それは時に役に立つことでありますけれども、しかしそれらのことは本当の解決にはならないのです。そういうようなことを積み重ねて、そして雑学を増やして、さまざまなことに関する、その解決法を中毒してもですね、私たちは完璧にはなれないのです。ですから私たちはその私たちの人生が幸福なものであろうと不幸なものであろうと、私たちが持っているものが十分であろうと不十分であろうと、どちらにしても私たちが求められていることは同じであるということです。それは神様を恐れることです。私たちはその私たちが災いに遭うことや、また私たちがその何か持っていないことについていろんな原因をこの地上に探します。しかしそれがどうなることであっても、結局私たちのしなさいと言われていることは同じなのです。神様の目に正しいことをする、神様の喜ばれることを求める、罪許されたものとして神様に応答して生きるということです。神様は私たちのさまざまな足りない状況、不幸な状況をご存知です。その上で神様は私たちの心をご覧になって私たちを評価されます。ですから私たちは知恵を求めるときに、それはただ単のこの世の知恵ではなくてですね、主への恐れという誠の知恵を求めなければならない。その時に本当に私たちの人生は意味あるものとなり、私たちは本当に 意味のある人生を生きたということができるようになります。ですから今日のメインポイントは、知恵の初めに主への恐れを得よということです。知恵の初めに主への恐れを得よということです。今日のポイントは、知恵の初めに主への恐れを得よということです。それではこのメインポイントをもとに見てまいりたいと思います。3つの部分に分けます。1つ目のポイントは23節から25節、人の知恵の限界ということを私たちはここで思い巡らしたいと思います。1つ目のポイント、23節から25節、人の知恵の限界ということです。1つ目のポイントは23から25で、人の知恵の限界ということ。2つ目のポイントは26節のところ、人間関係の危険ということをここで見たいと思います。26節のところが2つ目のポイント、人間関係の危険ということを見たいと思います。2つ目のポイントは26節、人間関係の危険ということです。そして3つ目のポイントは、3つ目のポイントは27節から29節、ここで私たちは勧めを受けます。主への恐れということです。27節から29節が主への恐れということ。27節から29節が3番目で、主への恐れということです。それではもう一度復習して内容に入ってまいりましょう。メインポイントは、知恵の初めに主への恐れを得ようということです。そして1つ目のポイント、23から25が人の知恵の限界、2つ目のポイント、26節で人間関係の危険、3番目のポイント、27節から29節で主への恐れということです。それでは23節から見てまいりましょう。私はこれらの一切を知恵によって試みた。私は言った、私は知恵のあるものになりたいと。しかしそれは私には遠く及ばないことだった。一切を試みたとあります。実際にソロモンはそれができる立場にありました。特に当時の人々は貧しい人たちばっかりでした。ほとんどですから、一般民衆とソロモンの持っているものの差は非常に膨大なものでした。そしてそれでもなおソロモンは怒らずに一切を試みた。自分の持てるものを持って探求した。そして私は知恵のあるものになりたい、または賢くならせてくださいっていうのが直訳ですけれども、賢くならせよ、ならせてくださいっていうのが直訳ですが、ですからソロモンは努力をしました。熱心を持って努力をしました。知恵を求めてこの地上の多くを与えられたものがそれを探求したのです。しかし結果はどうでしたか。それは私には遠く及ばないことだった。歴史上の中で最も賜物と知恵が与えられたものの一人であるソロモンが、熱心と努力を持って追い求めても遠く及ばないものであったと結論せざるを得ないものが知恵なのだということです。24節、今までにあったことは遠くとても深い、誰がそれを見極めることができるだろうか。過去のことであっても遠く、それは深い、深いこと、深いっていう言葉が2回ついてます。深い深い、それとても深いっていうふうに訳されてますが、そして結論、 見極めることができないということです。すべてのことを見極めることはできない。今私たちは科学を持っていますので、どのように草が育つのか、どのように気候が変動していくのか、そういうことを昔の人よりよく分かっているようになっていますけれども、だからとして全てが私たち予想できるでしょうか。全てが私たちの理論通りにいくでしょうか。そんなことはないわけですね。まあ多くのことが感謝のことに私たちそんなにね、毎日びっくりの連続っていうことはないですけれども、バスは時間通りに大体行きますし、まあ大体スーパーに行ったら食料はありますよね。でも多くのことが見極めることができません。今までにあったことでさえそうですから、未来のことはなおさらです。誰もそれを見極めることができない。しかも何も新しいことはないのにです。伝道者の書の一章では、すべてのことはめぐりめぐると言っています。新しいことは何もないと言っています。なのに私たちは多くのことがわからないし予測できない。例えば私たちの一番近くにある脳、これは科学ではよくわからないことがまだたくさん残っているんですね。これを切ってもそんなことは分かりません。精巧すぎて分からないんですね。ですから遠く深い、誰がそれを見極めることができるだろうか。さまざまな知識、知恵、情報というものは、私たちがそれを収めることをよりもはるかに多くある。25節、私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し探し求めた。愚かさの悪と狂気の愚かさを知ろうとした。そのまま自分は心を定めたと言っています。知恵と道理を知り、探り、求めるために心を定めたと言っています。しかもその正しいこと、真理、知恵だけでなく、その反対である悪や愚かさも極めようとしました。これ非常に大切なことですね。一方的なただの情報だけじゃなくて、それを否定形にできるということは、その人がその事柄について立体的に理解しているということを証明しますね。ですからソロモンは薄っぺらい知恵の求め方もしませんでした。深く、そして堅実に知識を求めました。しかしそれでも結論は見極められないということなのです。人の知恵の限界です。私たちはこれまで起こってきたことをすべて説明することはできないし、これから起こることについてももちろん予想することはほとんどできない。ここで2つ目のポイントに参りますが、非常に興味深い部分に変化をします。ここで26節のところが2つ目のポイントです。人間関係の危険ということです。26節、私は女が死よりも苦々しいことに気がついた。女は罠であり、その心は網、その手は枷である。神によしとされる者は女から逃れるが、 罪に落ちる者は女に捕らえられる。まあ女性にとってこの箇所はちょっとあんまり心地よいものではないですね。男性がもしこう言われたら嫌ですよね。私は男が死よりも苦々しいことに気がついた。男は罠であり、その心は網、その手は枷である。神によしとされる者は男から逃れるが、罪に陥る者は男に捕らえられるって言われたら嫌ですね。でもこれヘブル語に忠実に訳すとちょっと違うなと思います。英語の聖書とか見てみると、この日本語の訳し方とみんな違うように訳していると思います。というのは、一つ言葉、関係代名詞が訳されるのが抜けていると思うんですね。つまりこのヘブル語により忠実に訳すと、私はその女が、つまりその女は罠であり、心は網であり、その手は枷である。女が死よりも苦々しいことに気がついたと訳した方が直訳だと思います。さっき言って実際に英語はほとんどそういうふうに訳されています。ですからちょっとこの日本語はちょっと誤解を招くんじゃないかなと思っております。まあ、またもちろんその女といってもそういう女であると、つまり異性について気をつけなさいと言っているということは、まあ予想はつきますけれども、まあどちらにしろ異性について気をつけようと言っているということですね。異性関係、異性関係というのは祝福として神様から与えられたものです。世界の初めから罪の入る前からあったものです。しかしそれが呪われてしまいました。その異性関係というのは、大きな祝福として与えられました、私たちに。それだけに大きな災いにもなり得るわけですね。実際に罪を犯した後に、その呪いの中にあったことからは、アダムとエヴァ、妻と夫の不和ということが大いに含まれていました。ですから大きな祝福になるようなエネルギーを秘めているものである。しかしそれは大きな災いにもなり得る。ですから、正しさでなくて、正しさを促すものではなくて、悪や愚かさを増幅させるような異性関係、それはつまり神様を求めない、その二人の間に神様がいらっしゃらない、神なしの関係、信仰なしの関係、その危険性についてこの26節は書いているように思います。ソロモンは知恵を求めて行ったときに、この人間関係ということに心が思い当たりました。そこで、まあ、これは一つの例を挙げたということもできるかもしれませんが、やはりそこでも何が大事だったか、それは何かその女性関係、または男性関係、異性関係のさまざまなテクニックや知識ということではなくてですね、むしろその関係に神様がいらっしゃるのかいらっしゃらないのか、神への恐れが あるのかないのかということであると思います。女は その女が罠であり、その心は網であり、その手は枷になる。あなたをその災いに陥れる、神様から離れさせることによって災いに陥れるような異性は、死よりも苦々しいことに気がついたと言っています。神に良しとされるものは女から逃れるが、罪に陥るものは女に捕らえられる。ですから、その関係においても神様を求める、神様を恐れるということが必要で、これらの思考の結果として、この伝道者は27節から29節の結論のところに行きます。はじめ一つ目のポイント、23節と25節のところで、ソロモンは知恵を求めてもそれを極めることはできないということを言っていました。そして26節では、神様に祝福されない、神様を求めない関係の危険性について語りました。そしてここでソロモンは一つの結論に導かれます。27節から聞いていきましょう。3番目のポイント、主への恐れということ。伝道者は言う、見よ、私が道理を見出そうとして一つ一つにあたり見出したことは次の通りである。私の魂はなおも探し求めたが見出すことはなかった。私は千人のうちに一人の男を見出したが、そのすべてのうちに一人の女も見出さなかった。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人をまっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだ。27節で改めて伝道者は一つ一つにあたってそれを極めようとしたということを言っています。努力と熱心がまた伺われます。私の魂はなおも探し求めたが見出すことはなかった。自分はやはり及ばなかったということを言っています。その後に面白い例えが書いてますね。例えと言いますか、描写が書いてますね。28節の後半、私は千人のうちに一人の男を見出したが、そのすべてのうちに一人の女も見出さなかった。ここでもなんか女性に失礼なことを言っているように見えますよね。でも違うんですね。ソロモンの意図としてはそういうことじゃなくてですね、男も女もあんま変わりなかったねっていうことなんですね、これね、実際と。というのは、その当時は男性たちはその働き手となるためにですね、学ぶ機会が与えられました。女性たちはそういう学ぶ機会が与えられなかった。まあ、全てとは言えませんけれども、例えば王女とかはおそらく学ぶ機会もあったかもしれませんが、ところが、一生懸命学んだ男であってもですね、男性で学ぶ機会が与えられた男性であっても、学ぶ機会が与えられなかった女性であっても、結局は千人に一人いるかいないかの差しか作れなかったということです。だからこの28節の前半とくっついてるわけですね。私の魂はなおも探し求めたが見出すことはなかった。ソロモンはたくさんの賜物を与えられたものです。知識を与えられたものです。いろんな植物を知っており、いろんな動物を知っており、いろんなことを説明することができた。世界中の人がソロモンの知恵について驚いて褒めたたえました。でもソロモンは どんぐりの背比べだったって言ってるんです。だからどうしたんだって、それだけたくさん知ってたからって、死んだら消えるし、知ってたからって何の得になるんだって。まあもちろんね、違いは生まれますよ。例えば戦いとかあったら、いろんなことをしてたら、戦いに勝つことができるかもしれない。でも勝ったから何なんでしょうっていうことなんですね。人間の知恵の探求、この地上の知恵の探求ということは、それだけ限界のあるものだということです。私たちは一生懸命幼少期はですね、学校に行って仕事を得ることも考えながら、将来ね、勉強します。実際に役に立ちます、この地上で生きている限りは。しかし本当にそれが私たちの人生の根本を変えるようなことなんでしょうか。そうではないということなんですね、ソロモンの言いたいことは。それで29節にやってきます、ソロモンは。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人をまっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだ。ここが今日の箇所で一番大切なところだと思います。結論です、これが。神は人をまっすぐに作られた、つまり正しいこと、このまっすぐっていう言葉は正しいということと同じような意味として、交換可能なようによく使われる言葉ですね。その道をまっすぐにせよとかね、まっすぐな人はとかね、正しいという言葉と相互関係にある言葉です。神は人をまっすぐに作られた、つまり正しいものに作られた、正しいことを求めるように作られた。だから善か悪かなんです。善か悪かなんです。そして神様が喜ばれる正しいことを求めるように神様を作りになったんです。ところが人は理屈を求めた。この理屈という言葉は、発明、人の発明や計画や装置っていうふうに訳すこともできます。だから、人の小賢しさみたいな感じですね。人の知恵っていう感じです。人は理屈を求めた。いろんな情報を手に入れて、いろんな処世術を身につけて、そしていろんな状況に対応できるように自分を備える。でもそれはただの知識、情報なんですね。それを一生懸命蓄えても、それが私たちを本当に虚しさから解放するのかって言ったらそうじゃない。それが本当に私たちをどのように生きればよいか教えるかって言ったらそうじゃない。もっと大切なことは何ですか？もっと大切なこと、神様が私たちに求めていらっしゃることは、善悪なのです。正しいことを求めるということなのです。いくら知恵がない人でも、正しいことを知っている人たちがいますね。いくら財産がたくさんあって、ハーバード大学卒、イェール大学卒、いろんなものを持っている、お金持ち、いろんな能力や人のつてを持っている、それでも悪しか行わない人たちいますね。だから賢いからって正しくなるわけじゃないです。賢いからって神様に喜ばれるようになるわけじゃないんです。人生ですごく恵まれたからといって、その人が本当に神様のことを求めるようになるかというと、全くそうではないんですね。逆なんですね。だから私たちが貧しい環境にあっても、賜物を持ってなくても、他の人を羨ましいとずっと思ってても、自分は本当にダメで、もう 本当にダメなやつだと思ってても関係ないんですね、はっきり言って。そんなことは神様がそのようにあなたを作られたわけですから、神様があなたをその状況に置かれているわけですから、関係ないんですよ。でなくて、私たちはその環境や能力やそういうものの中で神様にお仕えすることです。私たちに必要なことは、神様が喜ばれることを求めて神様を愛することです。なぜならば神様は私たちを愛してくださったからです。永遠から愛してご自身の御子をお与えになるほどに愛されたからです。そして私を愛しなさいとおっしゃっているからです。神様は あなたは頭が良くなりなさいとか、ハーバード大学を出なさいとか、東大を出なさいとか、大統領になりなさいとか、そういうことを求めていらっしゃらないんですね。人の称賛になるようなことを神様は求めるようにとはおっしゃいません。神様が作られたところのまっすぐなものとしてのまっすぐな歩み方を神様は求めていらっしゃるのです。人は多くの理屈を追い求めました。人間の知識や情報やさまざま人間の計画、そういうものを求めた。自分の栄光のためです。人の栄光となり得るための自分のコントロールできるような知恵を私たちは求めます。私たちは自分が舵取りしたいんです。自分が舵取りしたいんです。でも神様が求めていらっしゃることは、あなたの舵取りを神様に委ねることです。神様に委ねて、そして自分は神様を求めることです。神様の愛により頼み、神様を愛することに集中する。それが神様が私たちを作られたその私たちの在り方であります。ですからここで言われていることは、伝道者の書全体の結論と同じことになると思います。つまり12章の13節、結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。ソロモンは今日の箇所を通じて人間の知恵には限界があることを語りました。その当時最も賜物があった人が一生懸命知恵得ようとしても無駄ですよ。別にそれ得てもいいんですね、知恵を求めてもいいわけです。それは役に立つことがあるんです。特に神様が、神様をお仕えするために、神様に喜んでいただくために、この地上での与えられた働きを果たすために知恵を求めるということは必要なことでさえあります。しかしそれが本質的なことではないのです。まあ、26節のことが書かれていますが、異性関係のことを言われていますけれども、まあ、異性関係というのは本当にこういくら頭のいい人とかでもコントロールできないことですよね。例えば誰でしょう、まあ、有名な人、コンピューターの、ね、創設者とかね、いう人とかでも結婚で失敗したりします。それが本当に神様が中心にある関係でなければそれはうまくいかない。むしろ大きな危険になる。だから神様を恐れるということが大切なのだ。神様は人をまっすぐに作られた。正しいことを求めるものとして作られた。ですから私たちは 人間の知識、知恵、能力、私たちの支配できる、コントロールできる、そのようなものを求めることに一生懸命になりすぎずに、むしろ神様にお委ねして、神様が愛してくださったように、私たちも神様を愛する歩みをすることに集中する。つまり私たちが知恵を求める、その前に神様への恐れを得るということ、それが必要であるということです。ですから今日のメインポイントは、知恵の始めに主への恐れを得よということです。まず神様との交わりがあるならば、神様との関係があるならば、神様による満たしがあるならば、神様への愛が私たちにあるならば、私たちがどれほどの知識が必要で、どれほどの賜物が必要であるか分かります。そしてそれを求め、その神様のために求めるならば、私たちには必要なものが与えられます。だからただ何かをかき集めて、自分のためにかき集めるのではなく、まず全てが神様のためであるということを認めること、その上でこの地上の知識や賜物を、その目的のために御心ならばということで求めていくこと、神様を恐れるということが、私たちが知恵を求めるよりも先に来なければならない。主を恐れることは知恵の始めと言われています。これは革命的な考え方ですよね。ちょっと言うならば下克上的な考え方と言いますか、どんなダメな人でも関係ないということです。神様が喜んでくださることは、その人に賜物があるかどうかは関係ない。その人がどれだけ神様の御言葉に応答して、神様の愛により頼み、神様を愛して愛することを求めるかということです。その時に私たちの人生は本当に神様にあって、神様との交わりにあって、喜びに満ちたものと意味のある人生になると思います。ですから知恵の初めに主への恐れを得ようということです。それでは詩篇128編を歌いましょう。主を恐れる者の幸いを歌った詩篇です。詩篇128編です。トントントントントントントントンロロロロロロン、主を場を恐れて、主の道にぞ歩む者らは幸いなり。諸和を逃れの働きをば、なれは暗いて安きにおらん。難事の妻は家にあり て実るぶどうのつるのごとく汝の子らは縁に集い羔羅の木の様に似たり三好衆の皆を恐る者はかかる幸い被るべし主は死を慣れに恵みを与えたまわん慣れは命の続く限り都の栄え見るをうべしまたなれのこの子らをばみんイスラエルには平和